おはようございます。私は成長の家本部講師の大前和彦です。第3回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、日々の祈りをテキストに、日時計主義を生きるというテーマで話をさせていただきます。私が福岡県で成長の家青年会の活動をしていた頃、青年会とは12歳以上40歳未満の男女で構成された組織のことですが、熊本県の阿蘇山のふもとにある民宿朝陽館をお借りして、九州全県合同の高校生連成会が開催されました。連成会とは、合宿して成長の絵の教えを学び、実践する集いのことです。この時は4泊5日で開催されました。この連成会には、九州全県から約200名の高校生が集まり、私は運営委員として連成会の運営に携わるため、地元の高校生を自家用車に乗せて朝陽館へと向かいました。そして連成会の3日目には、午前10時から夕方までの時間をかけて阿蘇登山が行われました。前日夜の運営委員会の時、ただ登山するだけでは面白くないから、一班約10名に分けられた20班で、頂上までのタイムを競うことになりました。そうすると男子高校生の班が断然有利になるので、頂上までの3箇所に関所を設けることにしました。関所というのは、例えば第一関所にいる運営委員とじゃんけんをして、班員の半分以上が負けたら腕立て伏せを20回やるというようなゲーム感覚のものです。私は第三関所を担当することになりました。第三関所は頂上の直前にあり、そこに来た班に丸い輪を作らせ、そこでそれぞれがお互いを三端する。その三端に心がこもっていなかったら、第二関所に戻すという閻魔大王のような役回りでした。しかし、やるからには心を鬼にしてやろうと決めました。当日は一番先頭の班と、朝陽館から阿蘇山の頂上を目指しました。相当に険しい山道をフラフラになりながら歩き、ようやく第三関所に着きました。私は高校生たちに丸い輪を作らせ、お互いの三端をするように促しました。すると高校生たちがわーっと泣き出したのです。どうして泣き出したかというと、ここまでの道のりを力を合わせて登ってきて、歩けなくなった仲間の手を引いてあげたり、背負ったりしているうちに、班員全員の心が一つになっていたからです。すべての班がそうでした。とても感動的な光景でした。最後の班の三端を聞き終わり、私はその班と一緒に頂上まで歩きました。頂上に着いたら、雄大な風景が眼前にパーッと広がり、ああ、ここは極楽浄土だな、と思いました。太陽がさんさんと輝く空、心地よい風、その風にそよぐ草花を見ていると、本当に心が清められるような思いでした。その時私は、人間と自然は一体である、神様によって創造された兄弟姉妹であると感じたのです。本日のテキスト、谷口正信先生著、日々の祈り70ページ、すべては一体と実感する祈りの冒頭から、71ページにかけて朗読をいたします。神はすべての存在の作り主にてありたもう。我は神の子として、神の作りたまえしすべての存在の懐の中に抱かれているのである。だから我はすべての真実存在と一体であり、すべての真実存在は我と一体にして、我を包み、庇護し、安らぎを与えてくれるのである。真実存在は神の現れであるから、相互に不和はなく、不調和はなく、戦いや争いはないのである。我とすべての真実存在も、だから大調和の中で神の愛に包まれているのである。鳥たちのさえずりは神の無限生命の現れである。遠く近く、長く短く、華やかに、時に静かに、多様に、絶妙な調和の中に、鳥たちが呼び交わす数々の声は、そのまま天上の交響曲である。 森林を風が渡る低い和音、虫の声、小川の流れ、カエルの合唱、キツツキの土の音、どれ一つとして互いに調和しない音はない。周囲の音、雷の轟音、木の裂ける音でさえ、神の無限生命力の表現である。朗読を終わります。今、このお祈りの冒頭を朗読し、あの時の風景を思い出しますと、高校生や運営員同士が励まし合っただけではなく、大自然の山や風や川や虫や鳥たちも、私たちへ声援を送ってくれていたのだということを、改めて再認識させられた思いがいたします。また、頂上で飲んだ水の美味しさは格別でした。徴用館から運営員が運んできた、ただの水道水でしたが、水ってこんなに美味しかったのかと思うぐらいに感じられました。その時に、体が不自由なのにもかかわらず、口に絵筆を加え、絵を描き、詩を書いて、たくさんの人々に勇気を与えておられる、星野富弘さんという方が、不自由は不便だが、決して不幸ではないという意味のことをおっしゃったことを思い出したのです。そのわけは、阿蘇山の頂上まで冷房を入れて、冷たいジュースでも飲みながら車を走らせたら、1時間程度で到着するかもしれません。それをわざわざ暑い中を何時間もかけて歩いて登山するわけですから。こんな不便なことはありません。しかし、それは決して不幸なことではありませんでした。なぜなら、たった一杯の水がこんなに美味しいものだったのかということは、この不便な登山をしなければ味わうことはできなかっただろうと思ったからです。翻って私たちの日常生活を見ますと、今、物が豊かで、とても便利な時代に生きています。しかし、その豊かな生活、便利な生活は、この地球上のたくさんの自然を破壊した上に成り立っているところがあるのです。そして私たちが今まで以上に豊かで便利な生活を求め続けていくならば、ついにこの地球は人間も住めなくなるような状況も起こりうると予測されるぐらい危険な状態にあるのです。成長の絵では現在、この危機的状況を克服し、未来世代に美しい地球を残すための地球環境保全の運動に積極的に取り組んでいます。具体的には、平成13年7月に、宗教界としては世界で初めて、東京原宿の青鳥の絵本部事務所と、長崎県西海市の青鳥の絵総本山で、環境マネジメントシステム、国際規格 ISO14001 認証を取得したのを皮切りに、平成19年7月までの7年間をかけて、日本国内にある64法人の布教施設と、2つの関係法人の合計66のすべてで認証取得を完了しました。また、平成19年度からは、新たな活動として、炭素ゼロ運動を開始しました。これは、青鳥の絵教団が、布教活動に伴って排出する二酸化炭素 CO2 の排出量を、できるだけ削減し、かつ削減しきれなかった分については、自然エネルギーの導入や植林などによって相殺し、実質的に CO2 の排出量をゼロにしようという運動です。これらの運動の根本は、青鳥の絵が昭和5年の立教当初から、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきたところにあります。そして、この地球環境保全の運動は、私たち一人一人が日常生活を見直して、たとえ小さくとも改善できるところから、一つ一つ改善していく、その一歩を踏み出すことから始まっていきます。さて、話を先ほどの阿蘇登山に戻しますが、あの第三関所で行った、班員同士で頑張ったところ、素晴らしいところを褒めたたえ合ったあの三端を、もし日常生活で実践するならば、それは現在、青鳥の絵が提唱している、人系主義の生き方をそのまま実践することになると思います。人系主義とは、一言で言えば、人生の光明面を見る思想であり、生き方であるからです。青鳥の絵の信徒が毎日唱えている、 清張の絵神徒行事要目にも、常に人と事と物との巧妙面を見て、暗黒面を見るべからずとも示されています。本日のテキスト、谷口正信先生著、日々の祈りにある、人生にただ善の実を見る祈りの140ページの一番最後の行から朗読をいたします。今、我が前にすべての悪はなきなり、全一元の世界なり、悪と見えし者は、我が内なる神の子人間の自覚が不十分であるときに現れる影のようなものである。影は光の不在である。影そのものは実在しない。それと同じように、悪は神の子の自覚の前には存在しない。神の子人間である我が人生は、ただ善の実の世界なり。この真理を教えたまえし神に、深き熱き感謝を捧げます。ありがとうございます。朗読を終わります。さて、高校生連生会の野外研修の最中に、福岡県の北九州市門司区から来た二人の高校生がこっそりと逃げ出してしまいました。彼らはお金をあまり持っていませんでしたから、各駅停車の電車に乗って帰ることにしました。最初は楽しく話をしていたのですが、だんだん話すこともなくなってしまい、何もやることがないので仕方なく、連生会で渡された資料袋の中に入っていた、清張の絵の成果が書かれた用紙を出して、連生会で覚えたばかりの成果をお互いに鼻歌で歌っていたのだそうです。そうしてしばらくすると、どちらともなく帰ろうかと言い出し、連生会の会場へ戻ってきたのです。そういうドラマもありました。明るい真理の言葉が書かれた成果には、人の心を明るくする素晴らしい力があるものだと思ったものでした。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。